御言葉を拝読させていただきます。ピリピ人への手紙第3章7節から9節。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主イエス・キリストを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。以上です。
アーメン。ありがとうございました。それでは直ちに丹羽先生に、失ったものを得るものという題で今日のお説教をしていただきます。お願いします。
おはようございます。今もお祈りもありましたように、今日はお母さんの日ですね。本当にお母さんがあってこそ私たち一人一人があることを今日思います。でも教会にとってはもう女性の方は全部お母さんですから、教会もまたそういう女性の方があってこそ成り立っているということを今日も覚えさせられております。本当にお母さん方おめでとうございます。ますますお元気で、これからも励んでくださるように心からお願いをします。このような日に、集まってこのところで礼拝ができますことも非常に嬉しく思っております。今日も今お読みくださった御言葉の中から見ていきたいと思うのですね。私たちがクリスチャンになるってことは非常に大きな出来事が人生の中に起こったっていうことですね。まず心の中にその変化が起こってきました。何でも自分のことを第一にしていた、そういう生涯から神様を中心にする、イエス様を第一にしていくっていう思いが、心が与えられたわけなんですね。大変化でした。でも心の変化はいつでも実際の行いの上に現れてきます。実際にどういうふうに現れてくるかって言いましたら、失うもの、捨てるものですね、それと得るもの、それが出てくるということなんです。今日はそのことについて見ていきたいと思うのですね。この手紙を書きましたパウロという方が、じゃあイエス様の信仰を守るために何を失っていったのか、何を捨てていったのかということですね。それはこの前に見てきました。彼にとっては肉の頼み、自慢にするもの、自分が誇りにしておったもの、そういうものを失った、あるいは捨てたということです。身分の誇り、イスラエル人であったっていうね、あの誇り、そして知識の誇り、聖書のことなら何でも知ってるよっていうその誇り、あるいは生き方の誇り、自分は誰よりも正しく生きてるんだっていう、そういう誇り、頼み、そういうものを捨てたとあります。失っていったのです。じゃあどのようにして捨てていったんでしょうか。今読んでくださいましたね、糞土のように、ゴミのようにですよね。もういらないもの、邪魔になるものとして、そういうものを捨てていった、こう言ってますね。 だからもう惜しみながら捨てたんじゃないんです。あるいは本当は捨てたくないけれども、まあ仕方がないからいやいやながらそれを捨てていったっていうんじゃないんですね。思いっきり本当にゴミを捨てるようにして、いらないもののようにして、今まで頼みとしておった誇りにしておったものを捨てていったとあります。ではどうしてそうなったんでしょうか。何が彼の中に起こったんでしょうか。何が彼をそのようにさせたんでしょうか。誰がそうさせたんでしょうか。主イエス・キリストです。彼が復活のイエス様と出会った、イエス様のことが分かってきた、信じた、そして心の中に受け入れた、イエス様の前に自分が立った時に、今まで誇りにしておったものがもう小さく見えてしまった、消えていくように見えてきたんですね。何にも価値のないものに見えてきてしまった。イエス様に比べたらもうそんなものもあってもなくてもどうでもいいものだった。太陽が出てきたら月や星は姿を隠していくんです。イエス様がもう大きく見えたら他のものはもう何にもいらなくなってしまった。だから自分が今まで大事にしてきたものをフットのようにして、ゴミのようにして捨てることができたんです。ではイエス様のことを知り、イエス様を信じて、イエス様をお迎えするということはどうしてそんなにすごいことだったんでしょうか。それは彼が今までに一生懸命に求めてきたことがイエス様を信じることによって得ることができたからです。ではそれは何だったんでしょうか。それは神様によって義と認められるということだったんです。神様からお前はもう正しい、認められることだったんですね。実はそのために彼は懸命に生きてきたんです。立法をもう一点一角も、ね、落ち度がないように守ってきたんでしょう。そうしたならば神様が義と認めてくださるんじゃないか、そういう思いで彼は懸命に生きてきたんです。でもはっきりとした答えを得ることはできなかったんでしょう。どんなにやったってはっきりしなかったんでしょう。でもイエス様を信じることによって神様が義と認めてくださる、信じるだけで、迎え入れるだけで、今まで必死にして得ようとしたことが一瞬にして得ることができた。だから他のものはいらなくなってしまったんです。イエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様を救い主として迎えることによって罪が全部許されました。いいえ、神様がもうお前には罪がないよと義と認めてくださった。神様との正しい関係が生まれてきた。神のことを呼ばれるようになってきた。清いものとされた。 彼は嬉しくて嬉しくてたまらなかったんでしょう。イエス様を知る以外のものは、イエス様以外のものにはもう何にも価値がない。彼はそれを全部捨ててしまいました。イエス様だけで十分、イエス様だけでもうそれだけでいいんだ。そこでイエス様のことをもっともっと知っていきたい、懸命になったんでしょう。私のことはあんまり語らないんですけどね、今日は私のことも少し語らせていただきたいと思います。パウロ先生に比べるならば、私の経験は比べ物にならないぐらい小さなことでした。でも私にとっては彼と同じぐらい大きな経験だったんです。私も、大学の4年生でした。もう4年になりますと就職のことがいろいろと出てくるんですね。ですからいい会社に就職してたくさんの給料をもらっていい生活をしていくっていうね、そういうまあ一つの道が開かれておりました。友達たちもどんどんといい会社に就職をしてね、みんなニコニコして行きました。周りからそういう姿を見ていくときに、私も羨ましいなとこう思っておったんですね。早く自分もそういうふうにならなくちゃいけないんじゃないか。その時に、まあ、大学の先生も、丹羽君、私がいいところを紹介するからそこに、就職していかないかっていうね、そういう言葉も何回か聞いてきました。だから私の心も少しずつそれに動いていったんですけれども、もう一つその道に進めないんですね。どうしてかって言いましたら、もう一つの道が私には示されておったからです。それは神様のために何かがしたい、神様にもう自分の身を捧げていきたい、献身ですよね。もうちょっと具体的に言いますならば、神学校に行って牧師への道を進んでいくっていう、その道でした。ですから一方ではいいところに就職したいっていうことと、一方では神様のために何かがしたいっていうね、そういう二つの分かれ道に立ちました。そのために本当に祈りました。私にとっては大きな岐路、分かれ道に立ったからです。教室の片隅でそのために祈りました。あるいは教会、また教会行った時は教会の椅子の上で、あるいは自宅に帰ったら、自宅ではありません、下宿先ですよね、帰ったら小さな部屋で祈りました。ある時には公園のベンチに座って祈りました。電車の中でも祈りました。でもなかなかもう一つこう決心がついていかないんですね。もし神様の方に何かしようと進んでいくならば、大学で4年間勉強したことが何のためだったんだろうか、無駄になってしまうじゃないか、惜しいじゃないかっていうね、そういう思いが少しねありました。でも神様のためにも働きたいっていうね、そういう思いもだんだんと強くなってきました。だんだん祈っていくうちに、聖書の御言葉が与えられたんです。それが今日のところでした。パウロ先生がもう イエス様を知ること以外はもう何にもいらない、全部捨てちゃったいうところを読んだ時にね、なんか自分が今まで悩んできたことが恥ずかしくなってきましたね。こんなことでね、でどうするんだ、パウロ先生を見習いなさいっていう、そのように神様が私を導いてくださったような感じがしましたね。それからもう神様の導かれるままに神学校への道をたどることにしました。まあ、少し思いもありましたけれどもね、でももう迷わなかったんです。友達たちが私にいろんなことをね言ってきました。君はもうキリスト教気違いになったんじゃないか、え、何でもイエス様イエス様神様神様言ってね、ちょっと気が狂ったんじゃないかって言いました。ある方はお前バカやな、ね、4年間一生懸命勉強してきてそれが生かされないんじゃないか、何のためにやってきたの、バカやな言われてきました。この世から見たらそのように見えたんでしょうね。でももう私はどんなこと言われても心が動かなくて、大学卒業すると同時に進学校の方の道に歩んでいきました。また4年間勉強ですよね、大変ですけれども本当に感謝して勉強をさせていただきました。卒業して不思議なようにしてブラジルの方に導かれてやってきました。そして60歳になった時にはこのサウデ教会に神様が導いてくださいました。そして皆さん方とこうしてお会いすることができました。そして今日このようにして皆さん方と一緒に礼拝を持っているってことが非常に不思議に思いますし、喜びでもありますし、感謝でいっぱいです。もしあの時にこちらの道を歩まないで就職しておったならばどうだっただろうかと今考えています。確かに経済的には豊かになっておったか分かりません。あるいはある程度の地位は得たかも分かりません。でもそれだけだったと思います。今この世にして体験している喜びや感謝を持つことができなかったと思うんです。そのことを思うときにね、本当にこの道に歩んできて自分は幸せだったなと今でも感謝でいっぱいになっています。私たちが信仰生活を続けるってことはある意味では失っていくことなんです。捨てていくことなんです。今まで自分が大事にしておったもの、大切にしておったもの、誇りにしておったものを一つずつ捨てていきます。同時にそれよりももっと素晴らしいものを得ていきます。それはイエス様ご自身をもっと知っていくということなんです。それはあなたの信仰をもっともっと強くしていくはずです。お祈りしたいと思います。天のお父様、今日この世にしてお母さんの日、記念しての礼拝を持っております。私たちは今あなたの御言葉を聞きました。 信仰生活をしていくってことは、半分は何かを捨てていくことです。今まで大事にしておったこと、あるいはこれは誇りだと思っておったものを捨てていくことですけれども、それ以上のものを得ていくことでもあります。イエス様ご自身をもっともっと知っていく、そのためにこのような礼拝を持っています。そのために御言葉を聞いていきます。どうぞ私たちをもっともっとイエス様を知ることに精進させてくださることをお願いを申し上げます。そして素晴らしい信仰生涯をこの世からも歩み続けさせてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈っていきましょうか、ね、あなたはこれまで信仰生活を続けてくるために捨ててくるものがたくさんあったか分かりません。でもまだあるか分かりませんね。どうぞ誇りにしているものを捨てけれども、もっと素晴らしいイエス様を得ていく、あるいは信じていく、あるいはしていく、そういう一人一人にならしてくださいと今日も祈っていこうではないでしょうか。しばらくお祈りをしましょう。はい、ありがとうございます。